FM 群馬夕ガチャ、最後のコーナーは夕ガチャマエストロです。毎月第2水曜日は群馬県立女子大学出前講座、上毛かるたで見直す群馬の姿をお送りします。群馬学センター副センター長の熊倉博康教授にお話を伺っていきます。熊倉先生、今年度もよろしくお願いします。
はい、こんばんは。
前回はですね、はい、瀬と田の札ということで、はいはい、仙境尾瀬沼花の原と滝は吹割れ片品渓谷を使って、はい、尾瀬や片品渓谷の歴史とか特徴、はい、そしてこれからの課題などについてお話しいただきました。はい、今回はどの札でのお話でしょうか。は
い、同じく群馬のやっぱり代表する自然について、はい、矢場渓しのぐ吾妻峡と、うん、三馬石とともに名高い冬桜、
はい、
この2枚の札、前回は利根を中心とするとすると今回は吾妻といわゆる西毛、
はい、
西の方ですね、うん、の話をしようと思っています。
どういったお話になりますか。
はいはい、まず矢場渓ってどこにあるかご存知ですか。
矢場渓はどこですかね。はい、群馬県ではないですよね。はい
矢場渓というのは実は大分県にある、
はい、
まあ、中津市の周辺だと思いますけれど、うん、まあ、日本で最も美しい渓谷だと言われてきたところがあるんですね。
はい、
でそれに対して、明治時代の地理学者だと思いますけれども、志賀重工という方が、
はい、
まあ、日本中の同じような渓谷をこう見ていく中で、まあ、関東で矢場渓に匹敵するものといったら、
うん、
吾妻峡だねって言ってくださった、書いてくださった。
はい、
それで、西の矢場
渓、
はい、東の吾妻、そして真ん中が瀬戸内海の小豆島の寒霞渓っていうんですかね。はい、この3つが日本で最も美しい渓谷美を示している場所だというふうにずっと言われてきました。
うん、
でそれで特に戦後私たちの国がこう焼け跡から出発をする中で、
はい、
やっぱ美しい自然を見直していこうという思いもあって、
うん、
吾妻峡を矢場渓しのぐ、まあ、しのぎたいという気持ちもあって、
はい、
矢場渓しのぐ吾妻峡という札ができたんですね。
うん、
で八ッ場ダムの問題で、
はい、
その大きなダムが上流にできてしまうと吾妻峡が、風光明媚なところが失われるのではないかと、
うん、
これ非常に真剣な真摯な、まあ、反対というか、
はい、
疑問を呈された方も数多くいました。
うん、
まあ、確かに一部その昔のままではないわけですけれども、
はい、
まあ、国土交通省もかなり気を使われて八ッ場ダムを作るにあたって吾妻峡をできるだけ残す、
うん、
そしてむしろ八ッ場ダムができたことによってダムと一体となって吾妻峡の美しい風光を人々が楽しむことができるようにしていきたいという今挑戦をされてるんですね。
うん、
ただそれはその、まあ、反対運動をなさってきた方とか、
はい、
国土交通省だけの問題ではなくて私たち自身が吾妻峡というものをどのように今後こう見ていき、
うん、
まさにワイズユースをしていくのか、
はい、
これ尾瀬と同じですけれども、うん、まあ、大きな課題を背負っているだろうなと思いますね。
はい、
まあ、特に吾妻峡きれいなのはやっぱりもみじの季節だと思いますけどね。まあ、ぜひ皆さんも行っていただいて、
うん、
それをやっぱり群馬から全国の人々にお伝えをしていくということがとても大切かなと思いますね。
はい、
だから吾妻ということは、
はい、
上妻さんの上妻も、
はい、
多分上妻も同じ語源なんですね。
うん、
まさに東という言葉からできていて、
は
い、で東というのは、漢字で書きますと東の国と書かれて、
はい、
今知事が盛んに東北文化の発信をしたい、
うん、
群馬は東北文化の中心地域なんだと、
は
い、いうことでね、古墳だとか、
うん、
高槻賛否だとか、
はい、
仏教だとか言っていますけれども、もう一つは地名という意味でも吾妻という言葉の大切さを私たちは伝えていきたいと思いますね。
はい、
これにはね、吾妻って妻という言葉がありますよね。
はい、
それは実はまさに愛妻の言葉で、吾妻郡の一番奥は妻恋村でしょ。
はい、そうですね、
妻恋、
はい、
であそこでやっぱりこう妻を愛するキャベツをやってるわけですね。うん、あれは実はちゃんと起源がありましてね、
はい、
これは伝承なんですが、大和たけるという人が、
うん、
この吾妻国から陸奥の国にかけて、
はい、
多くの人々を大和の国になびかせる中でですね、 東海道をずっと来るんですね、
はい、
そうすると、まあ、浦賀水道あたりが非常に厳しい、水の場所だった、
うん、
そこでつい一緒についてこられた奥様の音立花姫という方が、
はい、
私が神のもとに参ります、
うん、
それによって神の怒りを鎮めてあなたが東そして陸奥に入れるようにいたします、はい、ということは受水されたわけですね、
うん、
自分の身を失っても、
はい、
愛する人のためそしてより多くの人々のために、
うん、
命を捧げた、
はい、
それである仕事が終わった後に大和尊の命は、うん、日本主義だと薄井の峰から阿賀妻と言って、
はい、
東早東早東早、
うん、
我が妻よ我が妻よ我が妻 よというふうに呼んだのが阿賀妻軍あるいは東の国の言葉のゆかりだという伝承があります、
は
い、でまあ、それは東という言葉があって作った伝承ではあるんですけれども、
はい、
どんな文献でもほとんど妻という字が、
うん、
今のワイフ妻という言葉を、はい、いろんな文字の使い方をしながら姫様の字を使ったりしてるんですけど、
うん、
そういう意味では加賀殿下の本当の源流って、
はい、
その辺に見てもいいかな。だから阿賀妻経を思うときにはそこまで含めて私たちはものを考えた方がいいなと思いますね、うん、
なるほど。
でもう一つの札が、
はい、
まあ、三馬石とともに名高い冬桜です、
はい、
で群馬県人は3つの波と書いて三馬と読みますけれども、
うん、
まあ、多くの人々はこれは果たして全区の人を呼べるかどうかなんですが、
ね、
これは、神奈川の一角に三馬川という川があります、
はい、
地帯があります、
うん、
そこからついた名前なんですが、
はい、
三馬川という名前は地質学の皆さんの中ではとても有名な名前なんです。
へ
ー、群馬の三馬が三馬石で取れる青い石だとか、
はい、
薄く剥がれる石だとかありますが、うん、同じような石が四国にもあって、
うん、
伊予の青い石とか、
はい、
同じような地形が、徳島県の大ボケ小ボケっていうんですが、
はい、
実は800キロにも及ぶ大地層帯が三馬川帯というんです。これは、中央構造線という日本の背骨と言われている、
はい、
まあ、これ新世代にできてくる日本の地質構造地、の動きなんですけれども、
はい、うん、
それに沿ってその中央構造線の、まあ、いわば南側に沿うような形で三馬川帯がずっとできていくんですね、
はい、
だからこれは日本の国がっていうか、まあ、日本の国土ができている時の一つの証であるような、うん、実は大構造体なんですね、
はい、
で地層体なんですね、
うん、
だから三馬石って単に庭にあるとっても綺麗な石ねっていうだけではなくてそれは日本というこの国土が誕生してくることを物語る石なんだよ、
うん、
そういう地域がきちんと群馬県では、神奈川に沿ってずっとあるんだよということを分かってほしいな、
はい、
私たちは知っていきたいなと思いますね、
うん、
そう神奈川あるいはそのもう一つ北側の神楽川に沿っていった時に、
はい、
今下仁田という町では下仁田ジオパークという構想を進めてます、
うん、はい、
ね、で日本ジオパークに認定されてるわけですけど、
うん、
ジオパークってどうも私たちよく分からないんですね、
うん
うん、でも実はジオパークって大地の公園というふうに今訳されています、
はい、あ、なるほど。
そうすると私たちのこの暮らしを作ってきた一番の基盤にある地球とか、
はい、うん、
あるいは国土がどうやって作られてきたかということを私たちが今見ることができるし、
はい、
その積み重ねの上に今の私たちの暮らしがあるということがとてもよくわかる場所が実は下仁田ジオパークなんですね、
うん、
で、まあ、なかなか難しい面もあって私も専門家に説明されて初めて、はい、ああそうですかっていうのが実際本当ですね、
はい、
でもそういうジオパークの中で例えば2億年から3億年前の一番古い日本の地層が一番深にはありますし、
はい、
その上には恐竜が生きていた当時のね、
うん、
まあ、青い石っていうんですけど、
はい、
そういう青い青倉なんかの場所のそういう地層があって、
はい、
その上にアトクラクリッペって言葉聞いたことありますかね。クリッペって根なし山っていうんだそうです、
はい、
なんかあのどこかから運ばれてきたものが、その、地層の上に乗って、
はい、
やがてそこに根がない形で山ができていった。これアトクラクリッペってとても重要なもんだと言われてますけど、
はい、
そんなものを載っています。でその上にさらにね、下仁田の中にはいろんな火山活動があったりして、
はい、
やがてそれは妙義 にも作っていっちゃうんですけれども、うん、元宿という場所では2回にもわたって大きなカルデラができるほどの大火山活動があった、
はいはい、
さらにその時に出たどうも噴出物の一部から、荒船山とか、
はい、
妙義山という、
うん、
ああいう非常に不思議な片っ端真っ平らですし、
はい、
片っ端ゴツゴツゴツゴツしていますし、
うん、
ああいう山もできてきた、
はい、
それが全部見られるということでこの三波川帯から下仁田ジオパークに至る部分を、
はい、
私たちはまさに地層そして日本ができてきたこの国の形を見て国土の形を見ていく生きた博物館として群馬県人は大切にしていかなければいけないだろうなと思いますね、
はい、
ただ行った時にはやっぱり神津牧場で牛乳を飲んだり
、はい、
あるいはネギとこんにゃくを求めてきたり、
うん、はい、
それもそういう大地が生み出したものですから、
うん、
それを享受して初めて話が出てくるかなと思いますね、
はいはい、熊倉先生ありがとうございました、
は
い、
一つ忘れちゃったのは冬桜ですけどね、
うん、はいはいはい、
この冬桜は今からもう100年以上前に日露戦争に関係をして作ったんだそうです、でもその後ね一度大火事になっても、
はい、
また人がもう一度植え直して今の冬桜を作っています、
はい、
私たち自然との付き合いの中で時として自然を壊すこともあります。自然が壊れることもあります、でもそれが人が力を入れることを通して自然と共にまさに生きていく暮らしというのを作っていくことを群馬から発信をしていきたいなと思います。その象徴が冬桜だろうと思います、
はい、わかりました。以上夕ガチャマエストロ、今回は群馬県立女子大学出前講座縄文をカルタで見直す群馬の姿をお送りしました。